とこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは彼らに言われた。
歩きながら語り合っているその話は何のことですか？
すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。
エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？
どんなことですか？
イエスが聞かれると二人は答えた。
ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。
しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけておりました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行っていましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたっていうんです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたんですけど、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったって言うんです。
するとイエスは言われた。
ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか？
それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで、
一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたから、
と彼らが言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。
道々お話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。
すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まっていた。
本当に主はよみがえってシモンにお姿を現された。
彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。
This. That same day, two other disciples, not of the 11, are traveling the 7 miles from Jerusalem to Emmaus. As they walk along, they talk back and forth about all that has transpired during recent days. While they're talking, discussing, and conversing, Jesus catches up to them and begins walking with them. But for some reason,they don't recognize him.
You two seem deeply engrossed in conversation. What are you talking about as you walk along this road?
They stop walking and just stand there, looking sad. One of them, Cleopas is his name, speaks up.
You must be the only visitor in Jerusalem who hasn't heard about what's been going on over the last few days.
What are you talking about?
It's all about the man named Jesus of Nazareth. He was a mighty prophet who did amazing miracles and preached powerful messages in the sight of God and everyone around. Our chief priests and authorities handed him over to be executed, crucified, in fact.
We had been hoping that he was the one, you know, the one who would liberate all Israel and bring God's promises. Anyway, on top of all of this, just this morning, the third day after the execution, some women in our group really shocked us. They went to the tomb early this morning, but they didn't see his body anywhere. Then they came back and told us they did see something, a vision of heavenly messengers. And these messengers said that Jesus was alive. Some people in our group went to the tomb to check it out, and just as the women had said, it was empty, but they didn't see Jesus.
Come on, men. Why are you being so foolish? Why are your hearts so sluggish when it comes to believing what the prophets have been saying all along? Didn't it have to be this way? Didn't the Anointed One have to experience these sufferings in order to come into his glory?
Then he begins with Moses and continues, prophet by prophet, explaining the meaning of the Hebrew scriptures, showing how they were talking about the very things that had happened to Jesus. About this time, they are nearing their destination. Jesus keeps walking ahead as if he has no plans to stop there. They convince him to join them.
Please, be our guest. It's getting late, and soon it will be too dark to walk.
So, he accompanies them to their home. When they sit down at a table for dinner, he takes the bread in his hands, he gives thanks for it, and then he breaks it and hands it to them. At that instant, two things happen simultaneously. Their eyes are suddenly open so they recognize him. And he instantly vanishes, just disappears before their eyes.
Amazing! Weren't our hearts on fire within us while he was talking to us on the road? Didn't you feel it all coming clear as he explained the meaning of the Hebrew scriptures?
So they get off immediately and rush back to Jerusalem, all 7 miles, where they find the 11 gathered together, the 11 plus a number of others. Before Cleopas and his companion can tell their story, the others have their own story to tell.
The Lord has risen indeed. It's true. He appeared to Simon.
Then the two men report their own experience, their conversation along the road, their moment of realization and recognition as he broke the bread.
Good morning, everyone!
久しぶりです。
It's been a while since we met you.
みんな元気かな?
How are you guys?
So we are very happy and grateful that you're here. Today we're gathering from many different places once again.
今日こうして一緒に、礼拝ができることを感謝します。まあ皆さんいろんなところで礼拝されてると思うんですけど。
No matter where you are, if you're worshiping alone or with friends and family,Your presence here right now is appreciated. We are very glad that you're here.
皆さんがどこで、今、いようとも、友達といようとも、一人でいようとも、家族といようとも、今日こうして一緒に参加して、礼拝ができることを、感謝しています。
Today, we get to study an interesting event from the Gospel of Luke.
今朝は新約聖書のこのルカの福音書に出てくる非常に興味深い出来事から学んでいきます。
This event is on the same day of the resurrection of Jesus.
この出来事はこのイエス様が復活されたその日曜日の夕べのことでした。
This account tells of how Jesus reaches out to people after he is risen.
今日私たちが見ていきたい言葉ですね。それはこのイエス様が復活された後、人々の前にイエス様がどのようにご自分を表されたのか。
It also shows how two disciples who are grieving the death of Jesus respond to this.
そしてこのイエス様が死んでしまったということに失望をし、落胆の中にあった二人の弟子たち。がイエス様に出会った時にどのような反応をしたのか。
And it shows how their lives are changed through learning and through communion with the risen Jesus.
そしてこの彼らの人生がイエス様から学んで、イエス様との交わりを共にすることを通してどのように変えられたのか。
So this morning, let's focus on three points, okay?
ですので、いかれならこの、まあ、3つのことをですね、今日学んでみたいというふうに思います。
What does Jesus do?1
つ目、イエス様は何をされるのか。
How do the disciples respond?
弟子たちはどのように応答したのか。
And what happens?
そしてその結果、どのようなことが起こったのか。
What does Jesus do?
イエス様は何をされたのか。
How do the disciples respond?
弟子たちがどのように応答したのか。
And what happens?
そしてその結果、何が起こったのか。
Disciples are traveling from Jerusalem to Emmaus, a village about 11 kilometers from Jerusalem.
二人の弟子たちが歩んでいたのはエルサレムからエマオに向かう道でした。道のりにして約11キロ、エルサレムから西へ向かう道でした。
They were leaving a city that had just witnessed the Holy Week event.
彼らはイエス様がこのエルサレムに入場されたその聖週間の出来事から始まってですね、そのことについて話しながらですね、エルサレムの街を離れていっていた。
The triumphal entry.
勝利の凱旋。
Jesus clearing the temple.
イエス様の宮清め。
Jesus praying on the Mount of Olives.
オリーブ山でイエス様が祈られて。
The last supper.
最後の晩餐。
The trial.
そしてイエス様の受難、
crucifixion、
十字架につけられて、
the death and burial of Jesus、
そしてイエス様が、死なれて、そして墓に埋葬されて、
and then resurrection Sunday、
そして、イエス様の復活の日曜日。
These two people are disciples、
この二人の人たちは弟子たちでした。
They've walked with Jesus、
イエス様との歩みを共にしてきました。
They've learned from him。
イエス様から学んできました。
And they believed in him.
そしてイエス様のことを信じてました。
They watched him heal and preach and change lives.
イエス様が人々を癒して、説教して、そして、たくさんの人たちの人生が変えられるというのを、見にしてきました。
But 3 days before, they watched him be humiliated, tortured, and then die on a cross.
けれども、つい3日前にですね、イエス様が恥ずかしめられて、十字架につけられて、そして十字架上で死なれるのを見たわけです。
It's the third day after Jesus died. It's Resurrection Sunday.
そしてイエス様が死なれてから3日目の日が来た。復活の日曜日です。
But they don't know that.
けれども、彼らはそのことを知らなかった。
They don't know it's Resurrection Sunday.
彼らは知らなかったですね。それが日曜日、復活の日曜日だったということ。
They're grieving a loss.And what are they doing?
彼らはこの落胆の中を歩んでいたのは間違いありません。
They're going home.
彼らはこの離れて行ってたんです。
They're walking away.
彼らはエルサレムから離れて行ってたんです。
Their last week began with their teacher Jesus being called a king and ended with him being killed as a criminal.
その前の週は、つい先週のことですよね。この王としてエルサレムに入ってきて王と呼ばれていたその週イエス様が犯罪人として殺されてしまった。
These two disciples have lost their leader, their mentor, and their hope.
その二人の弟子たちはこの彼らのリーダー、メンター、相談役だった。そして希望だったイエス様を失って心の中に虚しさがいっぱい広がっていました。
Now they're leaving their fellow disciples as well.
そしてそんな悲しみを持って彼らは仲間の弟子たちのところからの群れを離れてとぼとぼ力なく歩いていたんです。
They're going home.
彼らはそうやってここ自分たちの、もうこの生まれ故郷に戻っていったんです。
Maybe we can relate to these two disciples.
私たちおそらくこの二人の弟子たちに通じるものがあるんではないでしょうか。
We lose friends and mentors too.
我々も友達や相談役のような先生を失うこともあるでしょう。
We lose hope.
我々の望みを失って絶望してしまうこともあるでしょう。
Sometimes it feels like Jesus would always be in front of us, guiding us, his voice so clear.
イエス様はすぐ目の前にいらしてくださっていて、私たちを導いてくださっていて、イエス様の声をはっきりと聞くことができると確信できる時もあれば。
But when we can't see him or hear him, we feel like we have lost him too.
逆にイエス様のことを見ることができない、イエス様の声を聞くことができない、イエス様を失ってしまったように感じる時もあるでしょう。
The two disciples do not know it's Resurrection Sunday.
二人の弟子たちはそれが復活の日曜日であるということを知らなかった。
But we do.
ただ私たちは知っている。
Nonetheless, we may have more in common with these two disciples than we think.
にもかかわらず私たちも思い以上にこの弟子たちと似たような経験というものをするのではないでしょうか。
Let's remember our first point for today.
さて、今日の一つ目のポイントに入っていきたいと思います。
What does Jesus do?
それはイエス様は何をされるのか。
Verse 15.
はい、ルカの24章の15節を見てみてください。
While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them.
15節。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。
Next verse 27.
そして27節。
And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself.
それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。
What does Jesus do?
イエス様は何をされるのか?
He meets them and he teaches them.
イエス様は近づいてきてくださって、そして教えてくださる。
Jesus meets them in their despair.
イエス様は、この彼らが望みを失っている中に来てくださる。
He meets them in their confusion.
彼らが混乱していてこの疑いに駆られているところへイエス様は来てくださった。
He meets them in their sadness.
イエス様はその悲しみのある彼らのところに近づいてくださいました。
Jesus approaches them even when they don't believe that he truly rose from the dead.
この死人の中からこう蘇られたっていうことを信じられないような中でさえもイエス様は近づいてきてくださいました。
Jesus meets them where they are.
イエス様は彼らのそのまんまの状態のところに彼らのところに来てくださいます。
Jesus talks with them and he teaches them.
イエス様は彼らと会話を共にされて、そして彼らのことを教えられます。
Starting with their own culture's history and traditions, he uses scripture to show how their lives are connected to him.And how their country has always been loved by God.
イエス様は自分たちのその文化の歴史とかその文化の話から始めて、そしてこの聖書を使って彼らがどれほどこのご自分と関わっているのか、彼らの国がどれほど神様によって愛されていたのかということを聖書を使って解き明かしていかれます。
He teaches them how their world and their nationhave always been connected to Jesus and God's story of redemption.
彼らの世界と彼らの国がいつもどれほどまでイエス様と神様の贖いに関わっていたのかということについて教えられるんです。
How do the disciples respond to Jesus? Number two.
はい、二つ目のポイントですね。それは、そんな時にじゃあ弟子たちはどういう反応をしたのかということです。
They listened.
はい、彼らはイエス様の教えに耳を傾けたということですね。
Imagine when you are sad, depressed, or confused.
想像してみてください。皆さんがこの悲しみ、あるいは落胆、あるいは疑いの中にいるときに、
Is it easy to listen?
耳を傾けて聞くっていうことは簡単なことでしょうか？
When you're sad or confused, is it easy to be taught?
悲しみとか落胆とかの中にあるときに教えられるっていうことは簡単なことでしょうか。
Maybe it's not easy, but the disciples, they made the right decision in spite of their grief.
おそらく簡単なことではないでしょう。けれども弟子たちはその悲しみの中であったにもかかわらず正しい選択の方を選んだんです。
They listened to Jesus.Teach them about their lives and how their hope is not God.
彼らは自分たちの人生について教えられて、そして自分たちの望みは失われていないということを、そういうイエス様の教えに耳を傾けたんです。
And as we see later on in the story in verse 32, the disciples were ready to listen and they were passionate about their time shared with Jesus.
後から出てくるこの32節でですね、道中の2人の心境というものが振り返って、こういうふうに書かれています。
Verse 32. Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened us to the scriptures?
32節。2人は話し合った。みちみちお話ししてくださる間。私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。
Their hearts burned even while they were in the despair of losing Jesus.
彼らの心の内は燃えていたんです。イエス様を失った絶望感の中でさえも聖書の説明を聞きながら彼の内は心の内は燃えていたというんです。
So even if it's notEasy to listen or to be taught when we are sad or grieving, we can still learn things.
ですので、たとえ、悲しみやこの絶望の中で聞いたり、学ぶのが、簡単ではないっていう時でさえも私たちは学ぶことができるんです。
Okay? Even when we are sad or grieving, we can still learn things.
悲しみやいいですか悲しみや絶望の中にあってさえも私たちは、神様の言葉を聞いて学ぶことができるんです。
So for the disciples, they continued to listen to Jesus and were able to learn about how God has loved them and their people forever.
この二人もイエス様の話に耳を傾けながら神様がどれほどまでに彼らのことを愛し、そして民を永遠に愛しておられるのか。学ぶことができたんです。
That is a powerful lesson.
これは非常に力強い、教えなんではないでしょうか。
Next, the disciples, they offer their time and their space to Jesus.
はい、弟子たちがどういう反応をしたのかの二つ目のポイントですね。二人はイエス様に自分たちの時間とスペースをお捧げしたということです。
So, point number two.How did the disciples respond to Jesus?
ですので、二つ目、この弟子たちがどういう反応をしたのか。
They listened and they offered their time and their space to Jesus.
一つ目、それは二人は耳を傾けて、その教えられたということでした。
In verses 28 and 29, the group makes it to Emmaus and Jesus is welcomed into their homes.
はい、28節からのところに入っていきますけれども、一行はエマオに着くわけですよね。そしてイエス様のことを、自分たちのこの家に招き入れるということが起こります。
Verse 28. Stay with us, for it is toward evening, and the day is now far spent. He went in to stay with them.
はい、29節ですね。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いていると言って強く進めたので、イエスは彼らと共に泊まるために中に入られたとあります。
And then in verse 30, when he was at the table with them, he took the bread and blessed and broke it and gave it to them.
そして30節ですね。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡されたとあります。
This is a very important moment in their journey.
これは彼らの旅路の中でとても重要な出来事です。
It's one thing to listen and to be taught, but it's another to actively welcome Jesus into your space and into your life.
一つ目には、二人はこの耳を傾けて、イエス様から教えられたということでした。と同時に、このイエス様を、あなたのスペースに、あなたの人生に積極的にこの招き入れるというのはまた、別物であるということですね。
These disciples welcomed this teacher into their lives even before they knew that Jesus was raised from the dead.
イエス様のことをですね、弟子たちはこの自分たちの人生の中に招き入れました。イエス様が死者の中から復活されたということを知る前でさえも、自分たちのこの人生の中にこう招き入れたんですね。
Their hearts had burned when this teacher was walking with them and they responded to his words.
イエス様が一緒に道を歩いてくださって、そして弟子たちがこのイエス様の言葉に応答した時に、彼らの心は燃えていました。
Even in the midst of their despair and their grief, they still took the position of student.
絶望と悲しみの中にあってさえも、二人は教えられる者としての姿勢でありました。
They were still willing to be taught about God and His love.
彼らはなおもその中であってさえも神様と神様の愛について喜んで教えられようとしていました。
That is powerful.
これは素晴らしいことなんではないでしょうか。
So how did the disciples respond? They listened to Jesus and they offered their time and their space to him.
ですので弟子たちはどのような応答をしたのか。それは彼らは神様の言葉に耳を傾けた。そしてイエス様に自分たちの人生とスペースをお捧げしようとしたということです。
Third point today. What happens?
はい、三つ目のポイントに行きたいと思います。それはその結果、どんなことが起こったのかということですね。
Their eyes are opened to the risen Jesus through scripture and communion with him.
はい、31節ですね。この聖書の言葉を通して、そして主のとの交わりを通して、二人の目が開かれて、イエス様だと分かった。
Verse 31, and their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight.
はい、31節ですね。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなったんです。
These two disciples had heard the resurrection story before.
この二人の弟子たちはこの復活の話については聞いていたはずだと思います。
Before they left Jerusalem, they heard the resurrection story.
エルサレムを離れる前にこの仲間たちからこの復活の話は聞いていたと思います。
Some women in their group of disciples told them that the tomb was empty.
仲間の女性たちから墓が空っぽだったっていう話は聞いていただろうと思います。
Nonetheless, hearing that the tomb was empty did not open their eyes to the risen Jesus.
にもかかわらず墓は空っぽだったっていうその話を聞いても二人の目は開かれずイエス様のことがわからなかった。
Even knowing scripture and their nation's history with God, that didn't open their eyes to the risen Jesus.
聖書とこの彼らの国とかこの神様の歴史について知っていたのにもかかわらず彼らの目は開かれていなかった。
So what did open their eyes?
じゃあ何が彼らの目を開かせたんでしょうか。
A combination of learning and communion with Jesus opened their eyes.
彼の目を開かせたのは、その聖書の言葉から、に耳を傾けて学ぶことと使徒の交わりを通していました。
Through learning and communion with Jesus, they were able to see the fulfillment of all of their hopes.
聖書を学ぶことと、使徒のこの生産を通しての交わりを通して、彼らの絶望は希望へと変えられました。
Jesus was alive, and he was the Savior he said he was.
はい、イエス様は生きておられるんだ。以前言われてた通り、救い主だったんだということが分かったんです。
So the disciples' eyes are opened, and what did they do?
そして、その彼らの この目が開かれて、彼らは何をしたんでしょうか。
In verse 33, it says the disciples run all the way back to Jerusalem to tell their friends what happened.
はい、33節によると、2人は直ちに、ってありますね、直ちに立ち上がってエルサレムに戻った。
They said, Jesus is alive!
彼ら言ったんですね、イエス様生きておられる。
Their hope is restored.
彼らの絶望は希望へと変えられました。
Their future redeemed.
彼らのこの暗い心はですね、その将来への希望へと蘇りました。
Their sad, grieving hearts now burning.
悲しみとその落胆の中にあった心は今や燃えているんです。
Number one, what does Jesus do? He meets them and he teaches them.
はい、まとめに入ります。イエス様は何をされるのか。イエス様は近づいてきてくださって教えてくださいます。
How do the disciples respond? They listen to Jesus and they offer their time and space to him.
それに対して弟子たちはどのような応答をしたのか。それは、その言葉に耳を傾けた。そしてイエス様に自分たちの時間とスペースをお捧げしました。
What happens? Their eyes are opened to the risen Jesus through scripture and communion with him.
その結果どんなことが起こったのか。聖書の言葉と使徒の交わりを通して二人の目が開かれてイエス様だと分かった。
So how do we respond to this story today?
では、皆さんはどのような応答をするんでしょうか。
Well, we can see that Jesus is even now willing to meet us where we are and teach us.
イエス様は今も私たちの今いるところに来てくださって私たちを教えてくださろうとしておられます。
He is willing to meet us where we are and teach us.
イエス様は今も私たちの今いるところに近づいてきてくださって私たちのことを教えようとしてくださっています。
If you are mourning a loss, Jesus meets you there.
あなたがもし喪失感と悲しみの中にあるならば、イエス様はまさにそこであなたに会ってくださいます。
If we are confused and if we lose hope,Jesus meets us there.
もし疑いの中で望みを失いそうになっていたとしたら、イエス様はそこで私たちに会ってくださいます。
He is willing to walk with us and teach us just like he did for these two disciples.
イエス様は私たちと歩みを共にしながら私たちを教えてくださろうとしておられます。まさに二人の弟子たちにイエス様がしてくださったよう。
We can look at these two people as good examples of how to respond to Jesus.
私たちはこの弟子たちの模範から学ぶことができます。イエス様にどのように応答すればいいのか。
They listened and they invited him in.
彼らは耳を傾けて、そしてイエス様を自分たちの中にお招きしました。
Even when they were in the midst of losing their friend, their teacher, and their hope for a better future, they still listened and they responded to the word of God.
彼らが友達やこの先生やあるいは将来へのこの望みを失いかけそうになっていたその真ん中の時でさえも彼らはなおも耳を傾けて神様の言葉に応答したんです。
Lastly, we can respond by celebrating that Jesus is alive.
最後に私たちもこのイエス様が生きておられるということを喜び祝うという形で応答することができます。
He is.
イエス様生きておられるんです。
He did what he said he would do.
イエス様はこうなるでしょうって言われていた約束をまさに成し遂げてくださいました。
Our faith can be restored.
私たちの信仰も回復して増し加えることができます。
our grief can turn into joy.
私たちの悲しみも喜びに変えられます。
Our eyes can be opened.
私たちの目も開かれることができます。
So let's listen for the word of God in our lives.
ですので、日々の生活の中で神様の御言葉に耳を傾けましょう。
Let's offer our time and our mental space to the work of Jesus.
自分たちの時間、そして心の中のスペースというものをイエス様の働きのためにお授けしましょう。
Let's pray for opened eyes and opened hearts.
自分たちのこの心の目が開かれるように祈っていきましょう。
And just like the disciples, let us proclaim in verse 34.
そして弟子たちが宣言したように私たちも宣言しようではありませんか。
The Lord has risen indeed.
34節、主は本当によみがえられた。
Let us also proclaim in verse 32.
そして私たち弟子たちが32節で宣言したような言葉と同じ言葉を宣言したいと思います。
Did not our hearts burn within us while he talked with us on the road?
みちみち聖書を解き明かしながらお話してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。